こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと、
はい、奥津豊子です。
今では原発避難区域に指定されている福島県飯舘村なんですけども、はい、2010年の10月には日本で最も美しい村の一つとして認定されてます。
そうですか、
はい、この村では古の知恵までいな暮らし方への取り組みが、まあ評価されたわけなんですけども、このまでいという言葉は、はい、丁寧に心を込めて、はい、手間暇惜しまずつつましくという意味の方言らしいです。
あ、そうなんですか、
はい、いかにも東北人の手仕事から気質まで見事に言い表した言葉ですよね。
そうですね。なんかスローライフっていうね、一般的な言葉よりもなんか本当にすんなりと身に染むっていうかね、
はい、
地元の方にしたらその言葉が一番いいんでしょうね、
はいはい、
まあ、なんか日本人の心の原風景、
はい、
をなんか感じるような言葉ですね。
そうですね、
うん、私たちもマデイの心で生活していくと何か少し変わるかもしれませんね。
そうですね、
はい、まあ、私も手始めにメールとか電話だけでなくって、はい、お友達に手紙でも出してみようと思いますね、
は
い、
やっぱりでメールと違って手書きの文字っていうのはやっぱり気持ちが、ね、伝わりますよ ね。
そうですよね。それが変わってきますよね、はい、
はい、次のコーナーでは、はい、自然エネルギーの可能性についてお話を伺います。はい、
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今週も特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所主任研究員の松原博直さんにお話を伺いたいと思います。松原さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週は、まあ、今年の夏電力は、まあ、足りましたという話で、いろいろ教えていただいたんですけれども、さて、この後、はい、まあ、関西の方でもですね、冬の電力のことを早くも、まあ、どうなんだろうというような声も上がっているんですが、プラス今年の、まあ、夏に関しては比較的、まあ、涼しい時期があったと、さほどその気温が上がらなくて、まあ、涼しい時期もあったということで、来年はもっとこんなもんじゃないだろうというような話もあってですね、本当に電力は足りるのかというあたりがもうすでに話に出てきていたりするんですが、松原さんのところでこう調べておられたりとか試算されていたりとかすることで分かっていることっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、今年の夏もですね、確かにまあ涼しい時もあったんですけども、はい、それとこれピークの問題ですから、はい、まあ、ピークに関してはですね、かなり暑い時期もあったということで、
はい、
まあ、この辺はですね、どうですかね、まあ、来年に向けても基本的には同じ考え方でいいんじゃないかなというふうに思ってます。それで、まあ、東京電力の方は、まあ、来年でも大丈夫だろうという話を編集しましたけども、はい、他の電力会社はですね、
はい、
こちらの試算の方も、少しずつ始めてまして、
はい、
まあ、例えば関西電力ですよね、
はい、
まあ、今年もちょっと厳しい時期もありましたけども、
はい、
まあ、来年に向けて、まあ、原子力発電所が止まっていくとですね、まあ、基本的には今年よりも供給力が若干、下がってくる可能性は当然あります、
はい、
まあ、そういう中でおそらく関西電力の管内につきましては、省エネをですね、今年のレベルよりも、まあ、若干の厳しい形でやることが必要になってくるかなというふうには考えられますね、
うん、あ、なるほど、ね、ただその、まあ、今年の経験を踏まえれば、まあ、一番その企業が、はい、電力が足りなくなって、まあ、例えばものづくりに影響するとかですね、まあ、いろんな営業自体にその影響があるというところはある程度予測して避けるということは可能なんですよね。
そうですね、東京電力と東北電力の管内に関しては今年そういう、はい、まあ、15% の命令がありましたから、
はい、
それを活かせると思うんですけども、
うん、
関西電力に関しては今年はまだその努力、以来努力を要求するというレベルだったので、はい、まあ、来年に関してはですね、ま、もう少し、なんですか、前向きというか厳しい対策がやっぱり求められてくるんじゃないかな、うん、ただですね、関西電力の場合その、 中国電力とか、はい、他の電力会社が供給してもらえる可能性もあるんですね。そういうところで供給力に関してはですね、補うという、そういうことも可能だとは思います。
そうですね。そのよその電力会社から補填してもらうというか補ってもらうというやり方も最初は、まあ、うん、私たちにはですね、そんなことはその限りがもう断然あって、その難しいことなんだすごくみたいないうふうな情報しか伝わってこなかったんですが、実際はその融通の試合はかなりできるということなんですかね。
そうですね。現在60ヘルツの電力会社で、はい、まあ、笠置電力の周りに中部電力、北陸電力、中国電力があるわけですけども、はいはい、まあ、そういうところは、まあ、若干、余裕がある可能性があるので、まあ、そういうところからの融通というのは十分に可能じゃないかなと思いますね。
なるほど。そして、まあ、私たち一番期待したいその自然エネルギーについてなんですが、まあ、これもずっとその自然エネルギーに関しては不安定だというふうに言われ続けていましたが、まあ、私なんかは逆にその日本の電力は必要以上になんか安定しているというか、まあ、安定しているのに越したことはないんですけれども、どうなんだろうと思っているんですが、松原さんから、考えられてその自然エネルギーの可能性というあたりをちょっと教えていただきたいんですが。
そうですね、まあ、日本はですね、この自然エネルギーの導入がやはり遅れて、しまっているという現状は否めないと思うんですが、
はい、
去年これからなんですよね、導入が進むのは、はい、で先日国会で可決した買取法案ですね、
はい、
まあ、こちらが、まあ、来年からスタートしてですね、ここから本格的な導入が始まると、はい、いうことになると思います。で、まあ、そういう中でその、まあ、いわゆる不安定と呼ばれている太陽光とか風力ですね、
はい、
これは大量に入ってくるわけですけども、まあ、その時に、まあ、いわゆる系統ですね、
はい、
電力系統がしっかりそれを、なんていうんですかね、受け止めると、
うん、
いうことさえできればですね、
はい、
それをまあ十分に活用するということが可能だというふうに考えています。
はい、そのまあしっかり受け止めることができればというのはどういうふうな状態になったときにしっかり受け止められるんですか。
これはですね、
はい、
一個一個 の発電所は例えば太陽光に関しては昼間しか発電しないとかですね、はい、風力は風が吹いているときしか発電しないとかということになるわけですけれども、はい、これもっと広い範囲で見るとですね、まあ、太陽光に関してはある塊で昼間のピークをですね、賄うというメリットが出てきますし、
はい、
あとは風力に関してはですね、風の吹いてるとこ吹いてないとこが広い範囲で見ればありますので、
はい、
全体で見ると、まあ、平準化されるというか、うん、鳴らされるというか、ある程度安定した電源としてですね、
はい、
使える。他は実際にスペインとかですね、
はい、
そういう国ではもうそういう状況になってるわけですね。
うん、なるほど。だから、まあ、いろんな、自然エネルギーをミックスすることによってお互い、補い合いながら一つの、まあ安定した電力として24時間供給することができると。
そうですね。他の自然エネルギーも、
はい、
今後地熱ですとか、うん、水力、消費力ですね、まあ、そういうものも、はい、アルバイマスですか、そういうものもありますので、そういうのを全部、うん、まあ、総合的に見ていくと、使っていくということが必要になってますね。
うん、はい、まあ、そういうふうになっていく過程でその、まあ、企業もまたさらに、自分のところでなんか発電ということも考えられる話ですよね。
そうですね、はい、それからそういうことが自らの事業としてやるというところが増えていくというふうに思います。それは全量買取の制度の、まあ、目的というか目的になってくるんですね。
うん、はい、まあ、買取法がこうスタートして本当に本格的に動き出すのが、待ち遠しい限りなんですけれども、ここで本当に一気に日本も世界から遅れることなく、まあ、遅れているんですけれども、ね、少しでも自然エネルギーが、さらに普通の電力として私たち使えるような状況に、ね、なっていったらなというふうに思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、環境エネルギー政策研究所松原博直さんのお話でした。ここで一曲、徳永英明さんで砂漠。
声を 出せば昔は誰もが近づいてあと少し頑張れていて笑顔で讃えてくれたけ砂漠という名のこの時代は助けを呼ぶ手段もなくて息をつき顔を上げたなら、お日様が僕を睨んでた。ああ、行けば行くほど辛い風が。
ではここで環境市民からのお知らせです。最近商品の広告や CM で環境に優しいと謳ったものをよく目にしますが、その中で本当にそうかなと思ったものはありませんか？上辺だけの情報を伝えていかにも環境に配慮しているかのように見せて商品価格を上げることをグリーンウォッシュと言います。環境市民ではこのグリーンウォッシュと回るものを見かけたら報告してくれるモニターを募集しています。グリーンウォッシュをなくし本当に環境を大切にした生活や経済を促進するためご協力をお願いします。詳しくは環境市民のホームページか電話 075-211-3521 075-211-3521 までお願いします。また私たちラジオチームでは一緒に番組作りをしているメンバーを大募集しています。本当に大募集しております。
はい、
興味ある方はぜひ環境市民までご連絡ください。お待ちしております。以上行事情報でした。
そろそろ時間のようです。
はい、ね、なんか本当に2週続きで、
はい、
エネルギーというか電力とかそういうのについてお聞きしましたけれども、はい、やっぱり自然エネルギーをこれから使っていかないと、
はい、
いろんな意味で資源というのを枯渇していくわけですから、そこにあるものを使っていくというのが大事ですよね。
はい、
はい、はい、それのためには発送電分離という会社が両方とも、はい、一本化で電力会社が使うのではなく、やるんではなくて発送電分離というのもやっぱり一つの方法かっていうふうに思いますね。はい、
では今日は、奥田ひとみと、
はい、奥津豊子でした。
ではさよなら。
さよなら。